はい、それじゃあですね、問題検討していきましょう。で、この問題ですけども、何が問われているかを確認しますと、問題文の下から2段落目ですね。X の訴えは認められるかということです。で、X の訴えって何ですかということになりますと、その前の段落に書かれてますが、本件総会に係る株主総会決議取り消しの訴えですよね。831条ですね。で、これ適法に定記されてますので、訴訟要件のところは検討いらないということになります。本案詳細要件のところだけ検討すればいいですね。そして、この委任状勧誘というものが決議の方法が法令に反するに、これに当たるかというところが問題になるっていうのもね、もうすでに指定されてますから。なので、本案詳細要件のところですよね。ここももうすでにね、検討する事項は特定されているということになります。あとはね、これが本当に認められるかどうかを検討すれば OK ですよね。じゃあ、どういう意味でこの委任状勧誘というものがね、決議方法の法令違反になるんだろうか。ですよね。まあ、これはその前のところにね、ずらっと書かれてますけれども、まあ、要するにですね、これはその会社提案の方に賛同するように誘導していて、そしてその誘導というものが、これが利益供与になるんじゃないかっていうところが問題ですね。問題文の1、2、3、4段落目かな。上から4段落目にありますけども、議決権行使した場合に商品券500円分贈呈するというふうにありますんでね。なので、そうやって、まあ、要するに、まあ、ちょっと言い方悪いけど、お金で釣ってるみたいなね、そういうふうな格好になるんじゃないのかというところですよね。はい。で、この商品券500円分の贈呈というものは、120条1項に規定する利益供与になる、形式的にはまあそう見ざるを得ないかなというふうに思いますね。まず、この500円分の贈呈というのは当然利益の供与になるでしょうし、財産上の利益の供与になるでしょうし、あとは議決権行使したらあげるってわけですから、株主の権利の行使ね。まあ当然議決権というのは株主の権利の行使になりますので、それに関するものというふうにね、言えるかなと思いますから、だから120条1項を形式的に当てはめると満たしちゃうかなと思うんですよね。はい。で、120条のこの利益供与というのは厳しく会社法上規制されてますんでね。なので、まあ違法と言わざるを得ないかなと思います。ね。で、ただですね、実はこの元ネタにした東京地裁の裁判ではですね、例外的に違法にならないという場合を認めてるんですね。その下線部のところにありますけどね。例外的に違法性を有しないという形で許容される場合があるんだっていうことを認めてます。ね。なので、それに当たるかどうかを検討しなければいけないですね、今回はね。できればね、この要件、正当な目的、それから額が社会通念上許容される範囲のものであること、総額が会社の財産的基礎に影響を及ぼすものでないこと、ね、できればこの要件を覚えた方がいいかなと思いますけども、もし仮に覚えてない場合でもね、例外として、自分の例えば必要性、相当性でもいいですし、なんかね、規範を立てていただいた上で当てはめるということは必要かなと思うんですよね。で、なんでこんなことをそもそもやるのかということになりますけども、今回はね、その会社提案に賛同するように働きかけてんじゃないかっていうふうに疑われる事案なんだけども、そもそもね、特に上場会社の場合には、その株主がですね、議決権の行使っていうところにほとんど関心がないというような場合が多いんですよね。上場会社の場合は、その株主はね、例えば、もちろん個人投資家なのかね、機関投資家なのかっても違うと思いますけど、個人投資家なんていうのは、ほぼほぼね、その経営権なんていうのは興味関心はないわけですよ。ね、それよりその株価が上がるかとかね、配当いくらもらえるかとか、そっち側に興味があるんであって、実際にその議決権行使書面とか送られてきますよね、株持ってるとね。私もちょっと株やるので、なので、それでね、こう送られてくるんですよ。ね。で、ただそんなもん普通に捨てちゃいますよね。そもそも中身見ないで捨てちゃいます。ね。中身見ないで、もちろんそのね、会社法の講義するときに、実際にね、どういう書面になってるかっていうのは分かった方がいいんでね。なので、皆さんにこうお伝えするためにね、中身開けてね、見るということはありますよね。例えばその参考書類とか入ってるわけですよ。ね。株主総会のその参考書類とか入ってて、あ、こんな風になってるんだ、みたいなね。実際にいろんな会社のこう見比べてみたりすると面白かったりするんで、ね、見たりしますけど、ただ実際じゃあその議決権行使書面を繰り返すのかっていうとしないんですよ、普通はね。そうすると、これ定則数が満たされなくなるんじゃないかっていうね、結構問題があってですね。なので、議決権行使してほしいなというところでね、こういう贈呈がやられるっていうことがあるわけなんですよね。はい。だから、全部が全部100%違法なんですかって言われると、それはどうなのかなっていうのはありますよね。で、実際このね、素材にした東京地裁の裁判例もですね、これは、違法性、有しないというような例外的な場合があるんだってことは認めてますよね、それはね。はい。だから、その分水嶺というのは、その純粋にその議決権行使してほしいですっていうところにあるのか、それとも、ね、その会社の、ね、会社提案の方に賛同してほしいっていうふうな、それを誘導してるのかっていうね、そこですよね。もちろん額がめちゃくちゃでかいとか、それダメですよ。裁判でも言ってますけども、額は社会通念上許容される範囲のものであって、で、そして総額も会社の財産的基礎に影響を及ぼすものでないと。だから額はすごく小さいものじゃないとダメですよ。もちろんね。本当にだから気持ち分ぐらいですよ。あげるのはね。気持ち分ぐらいあげますって言ったらいいんですけども、それを超えてはもちろんダメですよ。これはね。はい。ね、もうなんかそういうこと利益のね、半分ぐらい吐き出しちゃいますか。それもちろんダメですけども、ね、本当にお礼、その気持ち分ぐらいだったら、別に構わないってことですね。はい。今回まさにそういうケースです。ね。まずその額としては500円ですから、そんなに大したことないというふうに言っていいと思うんですよね。で、あとは総額も452万円というふうにね、問題文の一番最後の段落に書かれてますけれどもね。 まあこれもそんなに大したことはないんじゃないですかね。まあ、この会社の規模というものは、まあそれなりの規模はあるんだと思うんですよ。問題文の一段落目にありますけども、まあそうですね。まあめちゃくちゃでかいとは言えないですけども、まあそうですね。上場会社としてはどっちかって小ぶりかなって感じはしますけれども、ね、ただまあそれなりの規模はある。総資産は150億円で、純資産75億円ありますよね。で、直近の経常利益ですよね。これが3億5000万円程度というふうにありますから、もう十分内部留保もありますしね。なので、まあ、今回、まあ、経常利益という形でちゃんと黒字も出してますから、まあ、そういう会社がね、総額452万円ほど、まあ、供与するのは、まあね、全体として見たときには大したことがないというふうに言えるんじゃないですかね、これはね。はい。だからやっぱり問題になってくるのはさっき言ったように、その分数例ですよね。つまり会社提案に誘導してるのか、それとも全体の、そのね、株主権、まあ、議決権の行使の底上げを図るという目的なのかね、どっちなのかってことですよね。正当な目的があるかってことですよ。ね。で、今回は、まあ、認定次第なところはありますけども、まあちょっとね、やっぱり政党の目的ないということになるかなと思うんですよね。これ問題文の1、2、3、4段落目、上から4段落目のところにありますけれども、そもそもこういうね、この商品券あげますっていうような前例はなかったんですよね。で、なんでそんなことやったのかなってことになりますと、今回その株主提案とね、その会社提案で、まあ、ぶつかり合いがあるんですよね。まさにね、その委任状勧誘が行われるような典型的な場合ということになりますけどね、これはね。だから現経営陣とね、それから大株主内でこれ対立があるんですよ。だから現経営陣がまあ保身を図ってるんじゃないかっていうようなところがね、伺われるわけですよね。で、そういう中で、ね、前例はなくいきなり、この500円分贈呈するっていうようなことがされているわけですよね。で、さらにその重要っていうようなことが書かれてね、Y 社の今後の発展のために ABC の参入内とする会社提案にご賛同の上、議決権を行使していただきたくお願い申し上げますっていうような形で書かれていて、しかも下線まで施されてますから、まあこの部分は強調されているというふうに見ざるを得ないのかなと思うんですよね。はい。で、実際にね、その例年よりも、まあ、30% もね、議決権のその行使が増加したということでね。で、会社提案の方はね、まあ、議決権のその総数 70% 取ってますからね。まあ、ここの因果関係もやっぱあるのかなということでね。まあ、ここはまあ、自己的な事情だと思いますけどね。あくまでもその行為の評価として正当な目的があったのかっていうような形になりますからね。ただまあ、正当な目的はやっぱりなかったというふうに見ていいのかなと思います。ここはやっぱ認定次第なんでね、まあ、皆さんの方でね、当てはめていただければもちろん OK だけどね。はい。ということで、まあ、今回は例外的に違法性を有しないというふうにして、許容される場合ではないということになりますから、原則に戻って違法ということでいいんじゃないでしょうかね。あとは、ま、裁量規格の問題ね。裁量規格の問題も論じといていただきたいですけども、ただま、利益供与というのは基本的にはね、重大な法令違反というふうに言わざるを得ないと思いますから、ね。だから、裁量規格されることはまだないのかなというふうに思いますね。はい。じゃあ、回答の方ですね、見ていきましょうかね。で、まずその取り消し事由の検討のところですけれども、まず利益供与のね、簡単に、その要件当てはめてください。これも株主の権利の行使に関し、第三条の利益を供与したというふうに言っていいのかなと思うんでね。で、利益供与、形式的には当てはまるということでいいんじゃないでしょうかね。なので、まあ普通に考えれば決議方法の法令違反だろうということになります。で、ただ、ね、例外的にですね、取り消し原因を構成しない場合があると。まあ、ちょっとね、書きぶり難しいけどね。なんで120条1項に当たって、ね、決議方法の法令違反にならないんですかっていうのは、ちょっとなんか難しい感じはしますけどね。まあ、一応ね、解釈論としてはさっき言ったように、例外的に違法性が認められない場合があるということね。まあ、どの要件のどの文言の問題なんですかっていうと結構困りますけどね、これはね。120条1項には形式的には当たるんでね。まあ、例えばその見えない正し書きを読み込むとかね。まあそういう解釈論なのか。まあないしはね、裁量規格のところに押し込んじゃうっていうのは解釈論もあり得るかもしれないよね。例えばさっき言ったよね、例外的に違法性を有しないというふうな場合には裁量規格の対象になるんだよって形で、831条2項の方のね、解釈に落とすと。120条とか831条1項1号のね、要件論として整理するんじゃなくて、831条2項の方で整理するっていう考え方もあるかもしれないね。まあそこはちょっと任意ですよね。まあ最高裁の判例があるわけでもないしね。はい。で、原則としては全部禁止されるんだけれども、ただ例外的に許される場合があるよということで、さっき言ったね、3つの要件ね、目的の正当性、金額の相当性、総額の相当性ね。で、今回2と3の金額の相当性、総額の相当性は問題ないでしょう。さっき言ったようにね、問題ないと思います、これはね。で、問題はやはり正当、目的の正当性ですよね。ここがどうなのかということですよね。で、ここは両方ね、評価あり得るところなので、自分がね、取る結論と反対の結論にも配慮できた方がいいと思います。まあ、この答案ではね、違法だっていうような結論を取ってますので、適法説にもね、配慮してあげるといいのかなと思うんですよね。つまり今回はね、その会社の命運を左右するね、重要なテーマが問題になってるわけですから、やはり議決権の底上げ、総数の底上げっていうのもしなければいけないというようなね、そういうふうな、ところも当然考えなきゃいけないね、これね、今回はね。 で、あともう一個指摘するんだとすれば、今回は会社提案に賛同した場合でも、株主提案に賛同した場合でも、いずれにしてもですね、これ商品券もらえるんですよね。別に会社提案に賛同しない人にはあげませんよって言ってるわけじゃないですから、議決権行使すれば OK ですからね。その意味でいくと、まあ、そこはニュートラルっていう見方はできる。無色透明っていう言い方はできますよね、これはね。その辺も指摘できるといいかなというふうに思います。なので、さっき言ったように、まず議決権の総数も底上げの必要がある。それから、どっちに票を投じた場合でも、ね、その商品券もらえるということですよね。ただ、さっき言ったような事実関係があるわけですよ。ね、でそこから考えていくと、まあ、やっぱり会社提案にね、その誘導しようっていうふうな意図は透けて見えると言わざるを得ないかなと思うんですよね、ここはね。はい。というわけで、まあ、今回はその目的の正当性なしというふうにしてみました。はい、ただ、ここは評価次第ですから、皆さんの方でもね、自分で納得のいく当てはめにしていただければいいかなと思いますけどね。はい。ということで、結局原則に戻って違法ですよということになります。で、あと裁量規格、違法だってことになったらね、当然裁量規格、まあ、ないということになりますよね。120条1項違反というのは、これも厳格にね、規制されてるわけですから、ね、会社法上利益要というのは厳格に規制されてますので、なので、その違反の事実が重大だとかね、重大じゃないとかっていうようなことは言えないですよね。あとは決議のに影響を及ぼさないものであるというのも言えないですよね、やっぱりね。てか、今回もろ影響を及ぼしてますんでね。はい。なので、裁量規約されないというふうなことでいいと思います。これはね。はい。ということでした。よろしいでしょうかね。じゃあ、この問題の解説はこれでおしまいにしたいと思います。